이 구르파레양 이타강 아와 오흠사그라 지라나랑키 카무이마우시리에카.
이란카프테おはようございます。2011年2月13日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第118回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウイングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月4日は立春で、暦の上では春となりました。しかしこの北海道はまだ外は雪一面、真っ白な状態です。札幌市ではですね、第62回の札幌雪祭りというものが開催されておりまして、本日でそのお祭りも終わりとなります。アイヌ語で2月はハプラプチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
秋田さん安らかに。2011年1月19日付北海道新聞より、元北海道歌り協会現アイヌ協会理事長で、差別撤廃などに力を尽くし、1月15日の火災で83歳で亡くなった秋田春蔵さんの通夜が18日夜、新日高町桜セレモニーホールで営まれた。秋田さんは2001年8月から2004年5月まで同協会理事長、1991年から当時の静内町議を4期15年務めた。通夜には同アイヌ協会の加藤忠理事長、多田健一郎副知事ら約350人が参列した。葬儀委員長の矢野秀春さんが、いつも笑顔でおおらか、よく通る声で演説が上手だった、釈社員記念館の建設や古式舞踊の後継者育成などに尽力した、と秋田さんの人柄や功績を紹介。参列者たちは静かに聞き入り、故人を偲んでいた。二つ目のニュースです。アイヌ民族文化祭盛大に。1月22日付、独自取材記事です。1月22日、ビラトリ町中央公民館にて、第23回アイヌ民族文化祭が行われた。午後から始まった文化祭は、静内民族文化保存会の踊りで幕を開け、日高館内各地の民族文化保存会が伝統的な古式舞踊を披露したほか、プログラムの合間には来場者がムックリを手にして指導を受けられる参加者体験が用意された。またフィナーレでは民族衣装が紹介され、各地に息づく伝統の美しい刺繍の施された衣装をまとった出演者が次々登壇し、民族の力強い団結を表現する客席と一体となったホリッパ和踊りで幕を閉じた。地元アイヌ協会ビラトリ支部では、アイヌ語教室のメンバーを中心にアイヌ語劇を演じた。子どもたちからお年寄りまで年齢を問わず出演できるようにと選んだ物語は、茅野茂著、カムイユカラと昔話より、木村コヌマタンさんの語った子どもと遊んだ神。身なりが汚く、コタンに来ては周りの子どもたちにいじめられていたある子どもを見かね、子どもたちの遊び場である河原に住まう蛇神が、その子と共に子供たちと遊ぶことで仲を取り持ち、仲良くなっていく。すると、そこに現れたオキクルミカムイが、実はその子は我が子であることを明かし、蛇神に感謝をし、贈り物を送って帰っていく。蛇神は手にした贈り物を持って神の国へ帰り、神たちと賑やかに宴を開く、というストーリー。昨年9月から物語を読み込み、必要な道具を調べたり作成したりして準備を重ね、教室内で脚本も作り、セリフはアイヌ語を話し、その直後に日本語を入れる方式で、観客は 舞台から目を離さず見ていられるように工夫。子どもたちの遊ぶ場面では、わざし遊びやセイピラッカ、カイゲタなどの伝統的な遊びを実演し、神々の宴では、ユカラ、カムイユカラの実演を入れるなど、アイヌ文化をさりげなく伝えられる演出も行った。同じ演目は、この後2月20日に行われるシシリムカアイヌ文化祭でも公演されるので、ぜひ足を運んでいただきたい。さて、こちらに出演した四郎さん、いかがでしたか？
はい、私もですね、おひくるみカムイの声を担当したんですけども、子どもたちがとてもセリフを覚えるのが早いですし、生き生きとこう出演していたのが印象的でした。多分子どもたちは自分の覚えたアイヌ語のセリフはもうずっと覚えてるだろうなと思ってますね。だから子どもたちが本当に生き生きと演じてたのがとても印象的でした。
ありがとうございました。大人たちも負けないでアイヌ語を覚えなきゃないですね。
そうですね、
はい、はい。では続いて3つ目のニュースです。茅野先生、天国で聞いて。1月30日付朝日新聞より、アイヌ文化の振興に多大な功績を残し、2006年に亡くなった民族運動家の茅野茂さんを偲ぶ会が1月29日、札幌市内で開かれた。茅野さんの家族や専門家が講演したほか、縁の深い札幌子どもミュージカルもアイヌ文化を題材にした音楽ショーを披露。700席の会場はほぼ満席となった。茅野さんはアイヌ語教室の開設や辞典の編集などによってアイヌ文化の継承に尽力し、94年にはアイヌ民族初の国会議員にもなった。国際交流の市民団体グループリラの主催、団体の会長で同ミュージカル育成会の会長も務める細川真理子さんを中心に構想を練ってきた。同ミュージカルは約30年前からアイヌ文化を紹介する講演を続けている。助言をたびたびもらうなど茅野さんの影響は大きい。この日は歌あり踊りありの約30分間の音楽ショーで、小学生や幼稚園児たちがアイヌ民族の暮らしを紹介。すべての生きているものと仲良く、自分だけが幸せになろうと考えてはダメということ、今のエコそのものですなどと呼びかけた。ポーランドやローマの公演も経験した小学5年生の藤井さんら3人は、世界の人たちにたくさんの拍手をもらえたのは茅野先生のおかげ、天国でも私たちの歌声を聞いてほしいと笑顔で挨拶した。茅野茂二豚にアイヌ資料館館長で次男の四郎さんは講演で、すべてをコントロールできると考えるのは人間のおごりと話し、自然との共生を訴えた。大阪にある国立民族学博物館の大塚和義名誉教授や、国のアイヌ政策推進会議委員を務める中央大の横田洋三教授も講演。箱物を作ることよりもアイヌ文化を語り継げる人材の育成に力を入れることが一番重要だと話した。4つ目のニュースです。アイヌ文化省の茅野玲子さん、元気に仕事たくさん。2月5日付北海道新聞より、アイヌ文化の伝承や保存に尽力した個人や団体に贈られるアイヌ文化振興研究推進機構の本年度のアイヌ文化賞に選ばれた二豚の茅野玲子さん、79歳。2003年には夫で元参議院議員の子茂さんも同賞を受賞。夫婦でのダブル受賞に、同じものをもらえるなんて嬉しいと喜んでいる。茅野さんは両親の仕事先だった奥尻島で生まれた。間もなく二豚に戻り、小学校卒業後義兄の農業を手伝い、20歳の時に茂さんと結婚。茂さんと共にアイヌ文化の伝承活動に尽力し、民具の復元やアイヌ語教室の講師などを務めた。現在も民族衣装の制作を毎日少しずつ行い、繊細なアイヌ文様を一針ずつ丁寧に縫っている。4月からは大阪の国立民族学博物館の依頼を受け、鮭の皮を使った民族衣装の制作を手掛ける予定。いつまでできるかわからないから、元気なうちに仕事をたくさんしたいと笑顔を見せる。さて、ご両親のニュースが続きましたが、四郎さんいかがでしたか？
はい、1月30日にですね、私の父茅野茂を偲ぶ会というのが、札幌で行われてまして、同心ホール750席あるそうですけど、そのうちの700席が埋まったそうですね。グループリラという団体が主催で行って、まあ、たくさんの人たち集まってくれてありがたいなと私も思いました。 そして私の母がですね、アイヌ文化振興研究推進機構からアイヌ文化賞を受賞しまして、地元でもですね、祝賀会を開いてくれたりということで、地元の人には大変お世話になっております。
ありがとうございました。最後にお知らせです。第22回シシリムカアイヌ文化祭が2月20日日曜日12時よりビラトリ中央公民館で開催されます。ぜひ皆さんたくさん足をお運びください。以上、地域のニュースでした。担当は仙石ゆこでした。